こんにちは、川野ゆまです。最近ランニング結構してまして、週 2,3 ぐらいかな、週 3,、まあ、週3ぐらいで走ってるんですよ。ちょうど、メルボルンにいるときは、この家から1キロぐらいのところ、ちょうど1キロぐらいのところにいい感じのサイズの公園があって、結構走ってる人が多くて、中にサッカー場とかもあって、サッカー場も含めてぐるっと一周してくるみたいなコースで、3キロちょっとみたいな、ちょうどいいね距離感のところがあって、でそこまで走って行って一周して帰ってくるみたいなのを、割といいなと思ってやってるんですけど、めっちゃ健康的っすよね。で何がいいかっていうと、もちろんそのなんか例えば、タイムが上がって自分の成長が分かるとか、体力がつく、体力を維持できるとか、そのやりきった後の爽快感、もうそれもやっぱねランニングいいとこなんですけど、やっぱこう頭になんか血流がいくというか、こう勝手に自分が動けるようになるみたいなモードに入るんですよね。なんかこう何かをするってすごいこう腰が重かったりするじゃないですか。それこそね、学生時代とか、なんか学校の宿題があったりとか、あと課題があって、あとはテスト勉強しなきゃいけないとかっていう時に、勉強しようと思うんだけどなかなかこう取りかかれないみたいなってよくあるじゃないですか。仕事もそうだと思うんですよ。で、その時なんか勉強しなきゃいけないの分かってるんだけど、なんか家の掃除始めちゃったりみたいな、めっちゃありません？僕はね結構そういうのあったタイプで、でなんかこう動いてる間にとりあえず家の掃除始めたりしてみると、その勢いで勉強に取り掛かれるみたいなのがあると思ってて、それのなんかめっちゃバチッとこう動けるバージョンがランニングだなって、まあね、行って帰ってきてどのくらい、20分とかだと思うんですけど、それだけの時間でめっちゃこうその日一日、まあ、夜になるまで持つか分かんないけど、割とこう元気にこうモチベーション高くやる気が湧いてくるというかね、そんな感じですね。でそれがこう僕は良くて、結構ランニングを取り入れようと、意欲的に取り入れようと思ったり、例えばランニングしない日とか、前日走って今日はなんか昨日走ったしなみたいなっていう時は、外行ってなんか、近くのパン屋さん行ったりして、パン屋さんでちょっと、パン屋さんとしてもねカフェ的な感じなんですよ。パン屋さんでラテとか飲めて、ちょうど近くにワイルドライフベーカリーっていうパン屋さんがあって、そこめっちゃあのクロワッサンうまいし、豆もコーヒーも出してるんですけど、マーケットレーンの豆で、ドリップもラテもエスプレッソも出してて、やっぱねラテとクロワッサンの組み合わせ最高っすよね。でちょっとパソコン持って行って、そこで作業して帰ってくるみたいなのやって、結構ねそれだけでもこう、やる気が違う気がするんですよね。でなんかいかにこのスイッチを入れるかって大事だと思っていて、例えばなんかこれが店舗でバリスタをするっていう時って結構スイッチ入りやすいと思うんですよ。そもそも出勤するっていう行為自体がかなりこの外界の刺激を受けて、脳がまあ勝手に働いて、でまあ店舗に着く頃には30分、まあどのくらいかかるか人それぞれかもしれないですけど、時間かけていくだけで結構ね、まあ気持ちも変わってるし、よりやる気が湧いてくるし、あとはなんか接客業務とか、あとは、まあ、ルーティーン的な、こう何時から何時までこの作業があるみたいな仕事だと、なんか勝手にこうタスクの方からやってくるというかね、自分から何かを生み出さなきゃいけないっていうよりかは、まあ、お客さんが来るんで、それその、ね、接客サービスをしながら、合間に自分のタスクをするっていう感じが結構コーヒー屋だと多い働き方だと思うんで、結構その場合はねスイッチ入りやすいなとも思うんですよ。勝手にスイッチを入れさせてくれるというか、そういう環境だなと思うんですけど、例えばなんかデスクワークでとか、何かを作んなきゃいけないとか、ってなると結構なんか、例えば僕の場合こう記事を書くとか、ね、文章を作るとか、あとは、まあ、動画を作るも、まあ、割とそれに近いし、なんかデザインとか、新しいなんかお店のことを考えるとか、 新しいチーム作りのことを考えるとかってなると結構なんかこうスイッチ入れないとなかなかこう、うん、進めづらいんですよね、うん、だから結構まあ働き方にとかポジションとかによってもこのやる気の出し方って違うと思うし、あとやる仕事の内容によっても違うとも思うんですけど、まあ、全てにおいてなんかこう、頭を動かすモードに入れるというかね、うん、っていうのは大事だから散歩ランニングよくもう最近健康の話ばっかっすねこのポッドキャスト、ただ大事だなって思うんすよ皆さんどうですか、ね、朝僕結構ね朝弱いんすよ、ね、夜型なんですよ昔からそう、多分ねこれ一番それ感じたのが大学受験の時ですね、僕は塾とか行かずに受験して、まあ、それもなんかすごい尖ってたなって当時思うんですけど、塾とか行くと自分が知ってるところをやるじゃないですか、っていうかまあこう全体的にやるじゃないですか、で知らないとこがあったらちょっと掘り下げるみたいな感じじゃないですか、その授業スタイルがすごい嫌でなんか非効率だな、いやそれ知ってるしみたいな思っちゃうんですよ、いや知ってるけどおさらいすることに意味があるんだけど、それは分かった上でその知らないとこだけを埋めていきたい、それが一番網羅できるし効率的だって思ってるなんか尖ったやつだったんで自分でいきなりもうテストを解くと、自分でテストをいきなり解いて、で解けなかったところの分野を勉強する、でもう一回、問題集を解く、で解けなかった分野があったら、勉強するっていう繰り返しが一番早いみたいな勝手に思ってて、自習自分でやってたんですよね家で、でだから塾とか行かずに家で自分で勉強するってなると結構そのいつやる気が湧くか、どうやって自分のやる気をコントロールするかっていうとこと、まあ、当時から向き合ってて、まあ、それがね時間帯的に結構ね夜、まあ、それこそなんか外の音が聞こえなくなってやっとなんか集中できるみたいな、だからめっちゃ超夜型だったんですよねその時から、で今も多分そうなんですけど、とは言ってもなんかね人とコミュニケーションとってあったりとかなんかまあミーティングしたり作業したりする日中がやっぱ多いし、結構メルボルン来たものは前も話したかもしれないですけど、みんなの働き方が日本よりよりクリーンというか、うん、早いというか早いんだよな、そうそう、絶対例えば会社員でも5時が定時だったら定時には絶対終わるし、なんかどっかみんなと会って飲みに行くってなったらスタートはもう5時6時早かったりするんですよね、まあ働き方が柔軟っていうのもあるかもしれないし、まあ、だからなんか僕もこっちにいる間は結構前倒しになっていて、なおかつ日本との時差が今、2時間、ちょっと前まで1時間なんですけどね、今2時間になってるんで、日本が例えば3時だったらメルボルン5時なんですよね、だからより日本的にはめっちゃ早い時間に、仕事を終えるっていう感じになる、そうすると結構朝というかね早めに動こうとは思っていて、まあそれもあって朝からどうやったらエンジンかけていけるかっていうのは、まあ、やってて、そのうちの一つがランニングってとこで、ランニングできなかったとしてもなんかちょっとどっか行って、まあ、違う環境で作業してみる、なんか外の刺激を受けたり人と話してみるみたいなところはめっちゃ大事だなって思ってて、でもう一個、そうもう一個がまあその人と喋るってとこなんですけど、朝から人と喋ったり、まあ自分からいっぱい喋るとかなりこう頭が動くなって思うんですよね。これはなんかランニングでも物理的に頭にめっちゃ血流がいくぞみたいな、そういう感じの感覚っていうよりかはなんか頭がこうちょっと言語的になるというか少しロジカルになるというか、なんかそんな感じがして話すと、でそういうところでなんかこの僕はポッドキャストみたいな、まあ僕の場合ね一人語りですけどね、人と話してポッドキャスト収録してる人もいると思うんですけど、なんかポッドキャスト的なもう喋る場、ラジオ的な場が結構助かるなとも思うんですよね。結構このポッドキャストを話した後頭がこう冴えたり動くので、まあ、この流れでなんか文章を書いたりはめっちゃしやすいんですよ。まあ、だから例えば朝とかに何でも人によってはタスクの順番あるかもしれないですけど、文章を書くとか喋るとか、なんか、まあ、ミーティングもめっちゃいいかもしれない、その定例でも何かしら喋る、まあ、そういうのを夜とかっていうよりかはなるべく早めの時間に持ってきた方が その後の効率がすごいいいなって僕は思うんですよね。いろいろちょっとエンジンかかりきらないまま作業を頑張って、で最後ミーティングして終わった後なんかちょっと頭冴えてるって、なんかちょっとこうもったいないんで、ランニングしたりして刺激を外から得るか、あとはまあ自分から喋る場をなるべく早い時間帯に作って、こうね、それでウォーミングアップとするかみたいなのは結構大事だなって思ってて、でなんかまあちょっとねまだ整いきてないんですけど、曜日でちょっとね動きを固定しようかなって思ってるんですよね。この曜日はランニングする、ただ月水金日日月で2連続になるか、まあ、週3ぐらいがやっぱいいか、月火火木土とかね、まあ週3くらいでランニングして、でランニングしない日は外行って作業する。でまあそれもいくつか候補があるんで、まあ幸運なことにもね、住んでるエリアから歩いていい感じのベーカリーが2軒、であとはもう一つマーケットレンコーヒーも歩いて6分ぐらいのとこにあって、あとコードブラックのカフェにも行けますし歩いて、あとねハリオのオーストラリアの支社が歩いて行けるところにあって、結構ねそこであのお話したりするの一回してもらっお邪魔させてもらったんですけど、よくてなんか定期的にそういったコーヒー関係のところにもお邪魔してみようかなとも思ってるんですよね。でなんかちょっとこうお話したり、今度はあのオプション O のオフィスショールームに行こうと思ってますし、あとパトリシアが新しくロースターを作ったんでそこに行きたいなと思ってるし、あとアッセンブリーっていうこっちのコーヒーショップもロースターを立ち上げたんでそこに行きたいな、まあ、ちょっとこうローストしてるところにちょっと僕も行って軽く話したり、邪魔にならないような感じでね、なんかこう情報交換できたらなみたいな感じもあるんですけど、そういうこう外行ってちょっとお話しするみたいのを入れつつ、なるべくこう頭がより動くような形で仕事を、まあ基本的にね結構僕は、こうやって2拠点生活をしながらですけど、パソコンに向かう作業がほとんどなんで、まあ、それをいかに、よくできるかを考えているというところです。みんなは何かありますか？多分ねそういう意味ではね、出社してる人たちはねそこまでこれ考えなくてもよくて、出社ってやっぱいいなって思うんですよ。結構コロナでリモート文化になったじゃないですか。で IT 系の人はやっぱり家でも作業ができちゃうんで、絶対でもそれね効率落ちてると思うんですよ。で新しい発見もやっぱ外行かない、行った方がある。家で作業してって調べ物してていいんですけど、人と会ってまあたわいもない話してたりとか、なんか外でパッと見てコンビニでパッと見た時に何か思いつくとかって結構多いと思うんですよね。だからやっぱり外のこういろんな刺激があるところを通過してで仕事をするって結構大事だと僕は思うんで、まあ結構ね IT 企業でも今リモートをちょっと減らして出社を週 2,3 にするとか、交互に挟みながらとかやってるところも増えてきましたよね。やっぱそれはみんな、気づいてると思う、出社の大事さ。だからそういう意味ではなんかね、僕らコーヒー屋ですけどやっぱり事務的な仕事も徐々にこう増えてきてるんで、これ徐々にっていうのがね難しいんだけどね、こう急にバーンって事務作業が2倍になるわけじゃないんですよ。やっぱりこうじわじわと仕入れのこと、卸のこと、あとは新商品をウェブショップで登録するとか、オンライン上のやり取り、こうじんわりと増えていって、メンバーが増えていくとまたそのチームのことゆっくり増えていくんで、結構同時にこういろんなことを抱えながら事務作業っていう感じになるんですけど、まあ、どっかでこう事務作業、ある程度もうみんな多いし、オフィスというかね、コーヒー、例えば理想は自分たちの店舗がなんかもう旗艦店というか、ね、中心の店舗があって、その2階も客席にしたいか、3階がオフィスになってて、まあなんかそこに出社するみたいな、でそこ行ってなんかこう例えばマネジメントの仕事をする人とか、バックオフィス系の仕事をする人はまあなんか毎日じゃなくてもね、その作業量に応じてこの曜日って決めてみんな会って、そこで会いながらそこで作業するみたいな形にいつかしたいなとは思うんですけど、ね、なかなかそんな規模には、なかなか難しいんですけど、焙煎所が一応まあ作業場があるんですけど、焙煎所ってよりかはもうちょっとこうみんなからアクセスがいいとこに そういうオフィス作りたいな。オフィスに行きやすいってことも大事なんで、まあ、焙煎場の2階にみんなで集まるっていうのもめちゃくちゃいいんですけど、やっぱ焙煎場こう横で豆詰めしながらとかなってくるんで、オフィスっていう場所をいつか作れるくらいの規模に、成長できたらなとも思うんですけど、まだまだちょっと想像できないですけど、まあそういうふうに外に行く、出社するとかっていう大事さも、まあ感じてますっていうところで、ぜひそういう仕事の人は朝ラン、これね日本で朝ね時間ないかもしれないけどすげえいいと思うんですよね、ランニング。ランニングを推奨したい。でランニング終わった後のコーヒーとかめっちゃうまいしね。だからコーヒー業界でランニング流行らせましょう。はい、田崎くんとまたこの話しようかな。というわけで、最近の僕の、やる気の出し方の話でした。